皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、クラシック音楽機構ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史です。クラシック音楽は敷居が高いと思っていませんか？ただ音楽を聴くだけではなく、時代背景や音楽史を学ぶことで奥深さや面白さに気づくことができるかもしれません。心癒される音楽との出会いで世界を広げ、あなたの人生に彩りを添えてみませんか？講師は藤沢市生涯学習人材バンク登録講師、岸田恵子さんです。今週は第6回、古典派音楽とピアノの発達、革命、そして音楽は民衆の体をお送りします。
皆様こんにちは、ピアニストの菱田恵子です。令和4年度藤沢市生涯学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構全8回、今日は6回目です。よろしくお願いします。芸大ではピアノのほか、副科で別の楽器も習いました。私は音色が好きなオルガンを選びました。簡単にできるだろうと思っていたのですが、やってみるとタッチは違うわ、試験盤は難しいわで大変でした。何事もやってみて初めてわかるのだと思いました。さて今回は第6回、古典派音楽とピアノの発達、副題は革命、そして音楽は民衆の手です。バロック音楽までの知恵や経験が集大成され、形式を定めたハイドン、上司を盛り込んだモーツァルト、それらを発展させ音楽を芸術としたベートーベンによってクラシック音楽の基盤が出来上がります。またピアニスト目線でピアノの発達をベートーベンの音楽を通して説明させていただきます。ここは個人的にはもっと時間が欲しいところですが、今回はほんの触りだけ。王が人間的に優れていれば王政は最善の政治とも言われます。でも人間というものは権力を握ると周囲の人を力で従わせようとしますので、本質的には反発心を持たれます。折しも絶対君主制の時代、17世紀末から18世紀にかけて王や教会などの従来の権威を離れ、理性によって世界を把握しようとする啓蒙思想運動が起きました。まだバッハやヘンデルが活動中でしたが、派手なバロック音楽を理性的になって叱るべき姿にしようという風潮に変わったのです。そんな時に2つの革命が起こりました。まず18世紀後半から19世紀にかけて産業革命が起きました。各地の技術が束ねられ大量生産が始まりました。人々の生活が早く遠くへとなっていきました。楽器の材質や加工技術も向上していきました。もう一つはフランス革命です。ルイ王政からの市民の独立です。産業革命による近代化した社会で国民が人間性に目覚め、権力で抑え込まれていた個の大切さに気づいたのです。この結果、中産階級が台頭を始め、資本主義への移行が始まりました。音楽の需要が増え、楽譜や楽器がますます流通するようになります。音楽界も興行されるようになりました。貴族のための音楽が市民のための音楽になったと言えます。この一連の大きな時代の転換点にいたのがハイドン、モーツァルト、ベートーベンでした。他にも大勢の作曲家がいましたが、この3人を順に見ていくと古典派音楽の流れがわかります。 まずハイドンです。ハイドンはエステルハージ家に30年仕え、その間に多くの作品を残しました。今お聞きいただいているのは交響曲第94番驚愕の第二楽章です。二楽章というのは聴衆の貴族が眠りかけるタイミングなので、起こす目的でジャンと鳴ったのです。ハイドンは管弦楽曲からオラトリオまで様々な楽曲を作りましたが、代表作は何といっても108の交響曲でしょう。他に第100番の軍隊、第101番の時計、第104番のロンドンなどが人気だそうです。ハイドンは楽曲形式を確立し、特に三部形式、ロンド形式などを明確に区別し、ソナタ形式を作りました。交響曲やソナタの第一楽章をソナタ形式とし、交響曲という形を確立しました。古典派音楽の基礎を作ったのです。ここで三部形式、ロンド形式、ソナタ形式について確認しておきましょう。時間が限られているので、とても短いものを作ってそれを使わせていただきます。まず、ソナタ形式の基本形です。第一主題が2小節の弦楽合奏、第二主題が2小節の木管合奏です。第一主題が破調調、第二主題は徒調調と異なる調で対比します。第一主題と第二主題を繰り返した後、展開部に行きます。展開部は第一主題を変えます。ここでは金管楽器を加えてみました。そしてもう一度、第一主題と第二主題を演奏して終わります。この時、第二主題の調は第一主題と同じにします。このソナタ形式の最初の繰り返しをちょっと変えてみましょう。繰り返す代わりに2度目の第2主題を第1主題と同じ調にしてみました。これは二部形式ですね。第一主題と第二主題の4小節を A とすると、A の4小節、A の後半が異なる4小節、全く違う4小節、A の後半が異なる4小節で、A、A'、B、A' の形になりますね。ソナタ形式と二部形式は似ているのです。ソナタ形式の繰り返しをやめるとどうなるでしょうか。繰り返しは最近では省略されることが多々あります。ベートーベンも繰り返しを取り払ったソナタを作っています。ピアノソナタ第23番熱情第3楽章、交響曲第9番の第1楽章などです。 ベートーベンは展開部に第三主題を持ってきました。第三主題を金管楽器で演奏してみます。せっかく第三主題を持ってきたのですから、第一主題を展開させる必要はないかもしれません。展開部の2小節を第一主題に変えてしまいましょう。これは第二第三主題を副題とするロンド形式ですね。副題としての第二主題が2度出てきますが、それぞれの調が異なるので、これをソナタロンド形式と言います。形式ありきで作曲されることはあまりないでしょうから、良い曲にしようと工夫した結果、三部形式やロンド形式やソナタ形式になるのだと思います。良い曲にするための形式は様々あり、ハイドンはそれらを分類したと言えます。次はモーツァルトです。モーツァルトは当初、お父さんに従って貴族に仕えていました。今お聴きいただいているのは、フルートとハープのための協奏曲第二楽章です。純粋で美しい、天才モーツァルトらしい旋律だと思います。22歳の作品です。この曲を作ってしばらくしてお母さんが亡くなりました。25歳の時、勤めていたザルツブルク宮廷の大司教コロレドと衝突して解雇されました。その後ウィーンに定住し、お父さんの反対を押し切ってコンスタンツェと結婚しました。独立しようとしたんですね。ただ、安定した収入と地位のために、次の就職先を探すことになりました。ところで、独立中も儲かっていたはずなのに、借金が増えていったようです。ベートーベンのように家計簿をつける金銭感覚があれば、フリーで成功できていたかもしれませんね。31歳の時、お父さんも亡くなりました。その2ヶ月後に、アイネクライネ・ナハトムジークを作ったそうです。この曲は特に有名で、いろいろな解釈があります。ソナタ形式なので、全曲お聴きになる際には、先ほど説明した構成を確認してみてください。この後、ウィーン宮廷に就職したにもかかわらず、モーツァルトの生活は苦しくなります。宮廷楽長のサリエリが足を引っ張ったという説もありますが、いろいろな文献を読んだところ、サリエリは面倒見の良い上司で、モーツァルトに嫉妬するような人ではないと感じました。そして35歳になり、最後の曲レクイエムに着手しました。この曲は退位法が駆使されていて、今までの曲にはない厳かな雰囲気に満ちています。稽古の音楽室で第1曲目、イントロイトゥスの冒頭を演奏してみました。 さて、いよいよベートーベンです。ベートーベンは大きく変わる歴史の中で音楽史も大きく変えました。権力を嫌って宮遣いはせず、一人の芸術家として民衆のための音楽を目指しました。特にハイドンの確立した形式を一旦は厳守し、次に変更していきました。お聞きいただいているのは交響曲第3番 AU 第4楽章です。この楽章は革新的な変奏曲形式で、途中に風雅的展開部があります。第9交響曲の第4楽章はおそらくこの楽章をもとに発展させたものだと思います。交響曲第3番はいろいろな意味で斬新な音楽です。題材はナポレオンで間違いないと思います。1楽章からすべての楽章は壮大で、従来の交響曲の常識を超えた曲です。まさに新しい古典派音楽の旗揚げの曲となりました。ベートーベンは大意法を駆使した風雅的展開や伏線律展開をソナタ形式や変奏曲形式に積極的に取り入れました。交響曲第7番の第2楽章の冒頭を稽古の音楽室の演奏でお聞きいただきます。一番上の旋律とその下の旋律がいずれかが主旋律になっているのではなく、伏線律音楽になっていることにご注目ください。なんだか琴線に触れられたような不思議な感動がありませんか？初演の際、 この第二楽章が大絶賛を受け、アンコールとなったそうです。不滅のアレグレットと呼ばれています。ところで、これを聞いて、あれ、似た感じの曲を聞いたことがあるかもと思った方はいらっしゃいますか？これは、第九の第四楽章の主題提示部と同じ構成なんです。次の年末に第九が演奏された時にでも確認してみてください。ピアノはもともとイタリア語で、ウン・アルピチェンバロ・ケファイル・ピアノ・エイル・フォルテ、略してピアノ・フォルテと呼ばれました。強弱をつけられ、優しく大きな音を出せるチェンバロという意味を持ちます。クリストフォリがピアノを作り始めたのが1700年です。次のジルバーマンのピアノをバッハが試し弾きし、さらにその次のシュタインのピアノをモーツァルトが愛用しました。次のワルターのピアノをベートーベンが使い始めました。彼はその時々のピアノの機能や音域を使い切って生涯にわたりピアノソナタを作りました。ピアノ職人に熱心に要望も出しました。シュトライヒャー一家はそれに応え、さらには難聴のベートーベンのために覚醒装置をピアノに取り付けるなど世話も焼いてくれたそうです。ソナタ第29番の第1、2楽章と第3、4楽章の音域が異なり、当時シュトライヒャー製とブロードウッド製の2台のピアノが必要だった話は有名です。ベートーベンはピアノの音域は広がると確信していました。88件の今のピアノを見せてあげたいですね。なお、ブロードウッドのピアノは弦やアクションが改善され強い音が出せ、現在のピアノの先駆けとなりました。その後、78件のグラフ製がベートーベンに進呈されましたが、彼はそれでソナタを書くことなくこの世を去りました。ただ、絶筆はこのピアノで書いた草稿とのことです。次回、この続きをお話しします。今回は、バロック音楽以前の遺産を受けて、ハイドン・モーツァルト・ベートーベンのホップ・ステップ・ジャンプで、ついにクラシック音楽の基盤ができたというお話でした。また、形式やピアノの進化についてもご説明しました。ご紹介したい曲がたくさんあったのですが、時間切れです。今回はほんの数曲ずつ、特徴的な音楽を私の好みで選んでみました。最後にちょっとご案内です。どこかで稽古ニュースを見かけたら、ぜひお持ち帰りください。また、インターネットで稽古の音楽室を見かけたら、建築途上のウェブサイトでお恥ずかしいのですが、ご覧いただければと思います。それでは時間となりました。次回は19世紀末くらいまでのロマン派音楽のお話をさせていただきます。またお会いしましょう。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構、ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史、全8回シリーズをお送りしています。今週は第6回、古典派音楽とピアノの発達、革命、そして音楽は民衆の手をお送りしました。次回は第7回、ロマン派音楽、ベートーベンの亡霊を退治するをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、クラシック音楽機構ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリング、レクチャーコンサート、ピアノでさらうクラシック音楽の歴史を行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年1月7日土曜日午後2時から4時まで。場所は F プレイスホール。定員は100人。応募締め切りは12月8日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。